今朝のメッセージは、テサロニケ人の手紙第1、4章1節から8節までです。まずそこのところをお読みします。最後に兄弟たち、主イエスに会ってお願いし、また進めます。あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学び、現にそう歩んでいるのですから、ますますそうしてください。私たちが主イエスによってどのような命令をあなた方に与えたか、あなた方は知っています。神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。あなた方がみだらな行いを避け、一人一人がわきまえて自分の体を聖なる尊いものとして保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またそのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたように、主はこれらすべてのことについて罰を与える方だからです。神が私たちを召されたのは、汚れたことを行わせるためではなく、清さに預からせるためです。ですから、この計画を拒む者は、人を拒むのではなく、あなた方にご自分の聖霊を与えてくださる神を拒むのです。お祈りします。愛する父なる神様、今日はこの箇所から学ぼうとしています。どうぞ神様が共にいてくださって、語るものを清めて強めて用いてくださいますように、また聞いてくださるお一人お一人にあなたのメッセージが届きますように、助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ここで、パウロはこの手紙の後半、前半の部分はパウロがどうしてこの手紙を書いたのかということについて説明をしていますけれども、このあたりからは具体的にパウロが彼らにこうしてほしいんだということをですね、進め教えを書いています。そして最初のところでパウロは、あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきか、それを私たちから学びましたということですね。そのことを言ってますけれども、この世の中の生き方というのは、中心はフォーカスは自分を喜ばすこと、やりたいことをやること、まあ、それが幸せであり、それが人生の目的であるというふうに考えていますけれども、聖書はそれは間違っている、それはずれてしまっているんだということをここではっきりと教えています。大事なのは神様に喜ばれることである。そしてパウロは、パウロ自身のメッセージも、パウロはそのように伝えました。パウロは、むしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせるのではなく、私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして語っているのです。パウロが福音を述べ伝えたときに注意していたのは、そのメッセージが神様に喜んでもらえるものなのかどうかということでした。 もちろんパウロは何を言えば人に喜ばれるのかということも分かっていたと思います。ですけれどもパウロは人を喜ばせるのではなくて神様からいただいている、受けているメッセージを神様に喜ばれるように語りました。でそれが何を教えるかというと自分を喜ばせる生き方ではなくて神を喜ばせる神に喜んでいただくそういう生き方を教えているということだと思います。それが福音である、ということですね。福音というのは私たち人間の問題に対する神様の答えで、その答えは一言で言うとイエスということになります。そして私たちはその神様が出したイエス・キリストという答えですね、人類が必要としているのはイエス・キリストである。ですからイエス様は人となってこの世に来てくださり、十字架について私たちの罪の問題を解決して死を滅ぼし復活してくださったということです。ですから私たちはその神様が与えてくださった答えに答えるということですね。私たちは、イエス様に、イエスと答える、そして従うということです。テサロニケの手紙が私たちに教えてくれていることは、信仰というのははいというだけではないですよ、はいと言って従うことですよ、そして、答えるというこの漢字ですけれども反応するとか、そうするとただ単にはい、いいえではなくて自分たちの生き方で答えるということが求められているんだと思います。パウロはテサロニケの教会の人たちが心配でテモテを送りました。でその時にパウロはどういうふうに表現したかというと、あなた方の信仰の様子を知るためにテモテを送りました。そうするとパウロがテモテを送ったのは彼らが何を信じているか調べておいでというふうには言ってないと思います。福音の中身であるとかそういうことではなくて、それを受けた彼らがどのように生きているのか、その福音はどのように彼らの生活に働いているのかということを見てきてほしいんだ。それを邪魔するいろいろな力が周りにあるけれども、あったのは分かっている。パウロもそこにいたわけですから。そしてもっと長く滞在して彼らとしっかり一緒に学びたかった。それができなかった。それでテモテを送って、パウロが言ったのはあなた方の信仰の様子を知りたかったんだよ、何を信じているかそういうことではなくてですね。そしてテモテは帰ってきて報告してくれた。で何を報告してくれたかというと、あなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれました。彼らが福音を聞いた彼らが、福音を受け入れた彼らがどのようにそれによって変えられていったか、どのようにそれによって生活をしていたかということの報告だったと思います。そしてそれを聞いてパウロはこの手紙を書いています。そしてパウロが4章の最初のところで言うことは、終わりに兄弟たちを主にあってお願いします、また進めます、あなた方は神に喜ばれるためどのように歩むべきかを私たちから学び、そしてテモテによると現にそう歩んでいるのです。そのことをパウロは感謝しているわけですね。そしてそれでパウロは何というかというと、ますますそうしてください、 この手紙の一つのポイントというのは、ますますそうしてくださいということなんです。成長なんですよ。ですから神様が私たちに求めているのは、はい、福音を聞いてください、はい、福音をに答えてください、イエスと答えてください、はい、それでいいですよではないですね。福音を受け入れた私たちがその福音によってどのように変えられていくか、それがポイントであると思います。そしてパウロがこの2章の13節のところで、何度か私たちが繰り返し読んだ箇所でありますけれども、彼らが福音をどのように受け入れてくれたか、こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、どのように受け入れてくれたか、それを人間の言葉としてではなく事実、その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。でそこで、終わらないでパウロは、この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。彼らの心に、彼らの生活に働いています。そういうものですよ福音というのは、というふうにパウロは説明しているわけですね。ですからパウロが信仰生活に関して一章の最初のところで3つのことを言ってましたけれども、信仰から出た働き、愛のローク、そして希望による忍耐、そういうものが、彼らがそういうものを福音から学んでいるんだということですね。ですからクリスチャンになるということは、信仰を持つということはどういうことか、信仰による働きがそこから始まるわけですけれども、そして神様が私たちのうちに働いてくださる。ですから信仰というのは一緒に、神様と一緒に生きる、一緒に働くということですね。そのことを、この手紙は教えてくれています。信仰という言葉は、これはちょっと、文字遊びみたいなところがありますけれども、信仰というのはこういうふうにも言えるかな、神の行いである信仰、救いの技ですね。そしてそれを受け入れた私たちが信じて、そして生きる、信じて行う、それも信仰である。そしてそれは、その神の御言葉はあなた方のうちに働いているのですというのは現在進行形なんですね。今も働いています。そして私たちも、働いている、続いている、それが信仰である。でさらに親しい交わりの信仰ですね、神様との交わりである、神様と一緒に生きることが信仰である。ですから私たちは信仰という言葉を使うときに、もうとても簡単なものというか薄っぺらいものにして考えがちですけれども、信じたか信じてないかとかですね、そうではなくて、聖書の言っている信仰というのは、その神様と私たちの生きた関係であり、そして生きる関係であり、そのことを表す言葉が信仰である。ですからパウロがテモテを送ったのは、そこを見てきてくれということかなというふうに思います。ですから、宗教、いろんな宗教の信仰がありますけれども、少なくとも聖書の信仰というのは、生きた神様との、生きた誠の神様との生きた関係である、そして生きる関係である。でその関係こそが命であり、永遠の命であるというふうに聖書は教えていると思います。そして、パウロはこのテサロニケの4章の3節で、神の御心はあなた方が聖なるものとなることですと というふうに言ってるんですね。ですからそれが神の御心である、もうはっきり教えてくれているわけですね。聖なるものというのはどういうことですか。私たちは聖人とかっていう言葉はとても偉い、こう昔の信仰者というイメージがありますけれども、聖書はそうではなくて、クリスチャンは全て聖なるものであるというふうに教えてますね。そして神様の御心はあなた方が聖なるものとなることである。聖なるものというのはどういうものか、簡単に言ってしまうと、神様、先ほど子供たちとやったことをですね、その心というのは大きくなるとどういうふうに成長していけばいいのかな、神様と同じ心に成長していく。私たちは創世記によると神様に似るように作られた。そしてその心というのはその大事な部分であると思います。ですから、神様に、似るようになる。それを第二ペテロの一章では、神様が栄光と栄誉を通して尊く大いなる約束が私たちに与えられています、それはその約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、どうなるかというと神のご性質に預かるものとなるため、それが聖なるものとなるということだと思います。今朝この歌も、選べばよかったかなと思ったんですけれども、選べなかったので、もしよかったらこの歌とてもいい歌でありますので、喜びたたえようの17番、1節と5節だけ歌ってみたいと思いますけれども、これが今朝私たちが学んでいるテーマと、よく合う、そういう賛美歌かなというふうに思いました。心から願うのは主のようになること、御形に似るために世の宝捨てます、主のように主のように記憶してください、この心奥深く見姿を映して、主の御霊主の愛を祈る間に満たして、御住まいにふさわしい宮としてください、主のように主のように記憶してください、この心奥深く見姿を映して、こういう祈りかなというふうに思います。私たちがこのテサロニケの言葉を読んでですね、聖なるものとなる。別な言葉で表現されているのがマタイの最後の部分で、有名な箇所ですね、大宣教命令と呼ばれている箇所ですけれども、ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、これも別な言い方で聖なるものとしなさいというふうに、神のものとしなさいというふうにも言えるかなと思います。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。あなた方と共にやりたいことがあるんだけれども、そしてそれは世の終わりまで私はいつも一緒にいてやりたいことがあるんだけれども、それは何ですか、 それは全ての人を私の弟子にしたいんだ、神様の、神様から学ぶものですね。弟子というのは今の私たちのよく使う表現では見習いという、弟子というのはあまり使わないですから、あるいは訓練生、研修生というふうにも言えるかなと思います。それが、そのこの言葉ですねは、英語ではあの偉大なコミッションという、グレイトコミッションというふうに、言われていると思いますけれども、である人がうまいことを言いましたけれども、でそれが本来の福音の意味であるはずなんだけれども、それをいつの間にか偉大なオミッションしているところがあるんじゃないか。オミッションというのは、コミッションというのはコミットするっていう、自分をそれ与えられた任務を全うするという、そういう意味がありますけれども、オミットするというのは省いてしまうということなんですよ。ですからいつの間にか福音の中から弟子になりなさいという考え方がオミットされてしまっている。そして福音が単なる、はい信じました、死んだら天国に行けますよっていう、そういうようなメッセージになってしまっている。でその福音からは清いものというのは生まれないと思います。ですけれども、この大宣教命令は、私たちが主の弟子となる、そしてイエス様が一緒にいてくださって、そのことを成し遂げてくださる、私たちと一緒に働いてくださる、私たちのうちに御霊が住んでくださって、イエス様が住んでくださって全うしてくださるっていう、そういうことを、教えていると思います。ですから聖なるものとなるということを考えるときに、大事なのは神様の働きである、私たちが何をするかというよりも、神様は何をしておられるのか、何をしようとしておられるのかということかなというふうに思います。そしてクリスチャン生活というのは、私たちも一緒に働き続ける、共同作業である。ですから救いというものは、プロセスあるということですね。先ほど、パウロのポイントは、あなた方はクリスチャン生活を始めました、神様と一緒に、そして聖なるものとなるという、そのプロセスが始まりました。ですから、ますますそうであってくださいというのがそのポイントであったというところでありますけれども、ですからテサロニケの教会はどのように成長していったのか、パウロから教わったものをますます、実行していった、そして学んでいったということだと思います。ですから、このことわざのように、主と交わるものは主のようになる、それを助け合うのが教会かなというふうに思います。そしてそこから伝道というものも、始まる、自然にそこから出てくるものというふうに思います。自然体の中で、そのことを私たちは少し後で、このテサロニケの手紙からも、学ぶことができると思います。ですからクリスチャンは神と一緒に生きるということであり、そしてそれこそが永遠の命であるということですね。でテサロニケにこういう言葉もありました。2章の12節のところで、神様が何を、福音を通して何をしてくださったかというと、ご自分の御国と栄光に預かるようにと召してくださる、召してくださった、そしてその召してくださった神にふさわしく歩むよう進め、励まし、厳かに命じました。それがパウロの教えでしたということです。テサロニケでは、そして 御国というのは私たち何度も学んでいますけれども、支配という意味があります。治めるという意味があります。あるいは神様によって治められる、そういうことをですね、私たちは栄光を求めるわけですけれども、御国と栄光はつながってます。御国の中で、神様の治めるその支配の中で、愛の支配の中で、あるいは栄光の支配の中で、神様は私たちにそのご自分の栄光を、分かち合ってくださる。それが栄光ですね。私たちはこの世において、それを忘れてしまう。ですから自分たちの栄光が大事になってしまいます。誰かから、偉い人から何かこうもらう、受ける、みんなから表彰される、ノーベル賞をもらう、そしてオリンピックでは金メダルを取る、それが栄光のように私たちは考えます。そしてそれは素晴らしいことではあるんですけれども、もっと素晴らしいものがありますよ。そして誰もに与えられる素晴らしいものがありますよ。比べ物にならないほど素晴らしい栄光がありますよ。それが神様が私たちに与えてくださろうとしている栄光であるということだと思います。そしてそのことに関しては、ここで後半の部分でパウロは、厳しい言葉で警告し、そして注意するところがありますけれども、その神様の支配のもとに人間のさまざまな営みというか、そして欲望というもの、欲というものもその支配下になくてはいけないんだ。その一つが性欲であるということだと思います。そしてテサロニケの文化の中にはそれが乱れてしまっていた。そしてそれが当たり前になっていたかもしれない。神を知らない異邦人のように同じことをしちゃいけないよという言葉がありますけれども、そして一章の最初のところでは、あなた方は偶像から誠の神に立ち返って、そして神様に従うようになった。そうすると私たちの欲望というものも神様の支配下になくてはいけないんだ。そのことを学んでいくんだと思います。ですから、ここでパウロが教えていることは、結婚というものが、他の箇所ではヘブルの13章だったと思いますけれども、尊ばれるようにしなさい、そもそも結婚というものも、そして、セックスというものも尊ばれるものである。神様がお作りになったものである。それを私たちは神様から、それを学ぶものであるというふうに、ここでも教えているのかな。力であるとか、お金であるとか、富であるとか、そういうものも神様の支配下に置かれるべきである。そしてこの世の考え方とは違いますよ。この世は力をどのように使っているでしょう、富をどのように使っているでしょう、能力をどのように使っているでしょう。多くの場合、自分中心に使っているところがあるんじゃないかなと思いますけれども、聖書は、いや、そうではなくて、それは神様の支配下において、神様のお役に立つように用いられるべきものであるというふうに教えているんだと思います。そして、それに背くことは虚しいことである。自分のためにもならない、人のためにもならない。そして神様はそれに対して罰を与えますよというふうにはっきりパウロは教えてますね。そしてその言葉を、その注意を拒む者は、人を拒むのではなく、あなた方にご自分の聖霊を与えてくださる神を拒むことになりますよ。ですから気をつけなさいというふうに言われているわけですね。このテサロニケのこの箇所で考えさせられることは、今の時代は自分を喜ばせる、そして自分のために、あるいは 今の時代のキーワードというのは自分らしくというキーワードかなというふうに思います。ですけれども聖書にそれよりももっと大事なキーワードがあるんだ。それはどういうキーワードかというと、神にふさわしくという、ちょっと似てるんですよ。自分らしく、神にふさわしく。ですけれども自分らしくというのは悪くはないんですよ。ですけれどもそれが神にふさわしくよりも先に行ってしまったら、優先されてしまったら、それは私たちを歪めてしまうと思います。ですから私たちをお作りになったのは神様です。私たちがどういうものであるか誰よりも一番よく知っておられるのは神様ですから、私たちそれ神様によって作られた私たちはその創造者である神を神とする時に人間は人間となる、人間らしくなる。そして神にふさわしく生きる時、神の愛に応えて、神の愛に感謝して、神の恵みに感謝して生きる時に、私たちは神様から自分らしく生きるというのはこういうことだ、私はあなたを作ったよ、そしてあなたらしいのはこういう生き方だよというふうに神様と一緒に喜べる、神様に感謝できる、そういう自分らしさかなというふうに思います。ですから自分中心の福音というのは、あ、救われて天国に行ければそれでいい、そして、あ、私はそんな聖なるものになんかならなくても大丈夫ですなんていう、そういうふうにこう言っちゃうような、考えてしまうような、そういうのが自分中心の福音じゃないかなと思います。そして気をつけないと今の時代ではそういう福音の方にこう傾いてしまうというか、走ってしまうというか、そういうところがあるかなというふうに思います。ですからもう一度私たちはテサロニケの人たちにパウロが一生懸命こう伝えているその福音の意味ですね、信仰の意味ということを考える必要があるかなというふうに思いました。では最後にこの言葉を一緒に読んで終わりにしたいと思います。テサロニケの4章の1節とそして3節のところですけれども、ご一緒にお願いします。最後に兄弟たち、主イエスにあってお願いし、また進めます。あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学び、現にそういいのですから、ますますそうしてください。神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。お祈りします。愛する父なる神様、今日はテサロニケの4章の最初の部分から学びました。パウロがテサロニケの兄弟姉妹たちのために、その成長のために書いた手紙であります。そこから私たちも学びたいと思って、私たちも成長したいと思って今この手紙を学んでいるところです。聖なるものという言葉は私たちはあまり普段使いませんけれども、あなたのようになる、イエス様のようになるということであると思います。どうぞあなたが助けてくださって、豊かな恵みを持って力を持って私たちの心に、私たちの内側に働いてくださり、私たちが少しずつあなたの力によって恵みによってイエス様のような人に、心に、あなたのような心に成長していくことができますように助けてください。どうぞ私たち一人一人さまざまな問題を抱えて生きています。あなたはすべてをご存知です。そういう中にあってどんな問題よりも大きいのがあなたの愛であり、恵みであり、 身力であることを覚えて、自分の力で何とかしようとするのではなくて、あなたにより頼んで、あなたと一緒に歩むことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。